曲芸ギミーシェルター第664回ラジオネーム高花さん、皆様曲芸室高花です。最近何々派から何々派に転向したことありますか？自分はコロッケを食べる際ソース派から醤油派になりました。それではもう何でもなんかその醤油とかソースとかタルタルとかいろいろあるんだろうけど、すべてにスイートチリソースかければいいと思うよ。まあ、間違いないから、本当に。野菜にも、コロッケにも、メンチカツにも、トンカツにも、全部スイートチリソースでいいような気はするね。吉川カレントは
吉井ペロ曲芸ギミーシェルター
番組の名前、ガンまくれちゃった。吉川からです。
おはようございます、吉川です。こんなことあるね。さすがに664回まで、今まで663回か。そんなこと一度もなかったでしょ。
なんだろうな、そんな漫画あったな。ダーダーダ
ーダーアニメダーダーダーだろそれ。
いや、なんか今ね、スイートチリソースって美味しいよなっていうことでフォンフォンフォンって考えちゃったんでね。
集中して。
で、なんか吉川君が、
なんか挨拶忘れるとか、あの曲芸ギミーシェルターって言うのを忘れるとか、言うのは今までありましたよ。だけどやいだいやいそう、赤ちゃん言葉で乗り切ろうとしたら初めてですよ。
もう違うんだよ、本当に一緒にしないでほしい。そこら辺のなんかあのポカと、
そこら辺の赤ん坊と一緒にしないでほしいってこと。
そこら辺の赤ちゃんとはもなんか、持ってのほかだけど、とにかくそこら辺のポカと一緒にしないでほしいんだよ。
同じだよ。なんならこっちの方が恥だよ。
いや、じゃあ私頭がパーンになったんだよ今。
頭くだから割れちゃったんですよ。
頭がパンパンパンパンパンって 頭の中で長岡の花火大会開催されたんだよ。
どこからパパラパって落ちてる。
パパラパじゃないよ。もうドドドドドンドドドドドンドンドンドンドンドンドンドンバーンみたいな。
イラチュでもありますよ。後ろに花火がバーってなって白目向いて頭パカンって開いてる。
頭パカンって開くわけねえだろ。白目向いてねえんだよこっちは。ということで、私
スイートチリソースって、
何が、
とんかつも、
とんかつもいける。
いやいや、だからそういう食べ方はできるかもしれないけど、何、カツ丼とかもスイートチリソースで
行きたい人。カツ丼食べない私。そもそもが。
いや、だから
親子丼はまあ食べるけど、
だからあのカツ何、とんかつ弁当とかそういうの
全然いいと思う。スイートチリ、あの瓶持ち歩きたいぐらいだもん。
あ、そうなんですね。そうなんだ。
めっちゃ好き。
俺、まあ、いや別にそれ食べてもいいけど、
ただね、糖分がね、
それは
すごいんで。
あ、まあまあまあ、いや別に糖分、とんかつ食ってて糖分気にしてるのちょっとなんで
さ。そうだけど、そうそれで、あのこの何々派から何々派、いや水晶チリソースでいいだろって思った瞬間に、あ、お昼にとんかつソースで食べたわって思ったから。何も分かんなくなっちゃったの。あ、
自分の矛盾に気づいたんだ。
そう、それでダーダーダーになっちゃったの。
あ、そうっすか。まあまあスイート、まあでもタルタルで食べて、まあでも何で食べてもまあいいかな。別になんかこだわりみたいのは特にないかもしれないですね。
タルタルソースって自作するとめっちゃ美味しいよ。
醤油がちょっと気が引けるぐらい。
何が、
あのとんかつに、
とんかつ、あ、いや醤油は本当にないよ。それは適材適所ってものがあるよ。お刺身にソースつけるのと変、同じぐらい変でしょ。
なんかそんな気はする、食べられなくはないけど、なんか美味しさは損なってる感じがするな。
いやー、なんかそこ、それは本当に悪いけど、
ていうかそれをまた高花さんが推してるっていうのが俺ちょっと許せんね。
それはそう。食べられるものがほぼ
ほぼない人が偏食みたいな食い方するのが、王道というか、普通に食べときなさいよ。
まあ、コロッケでソースだか醤油だかとかっていうのはまだ
唯一、そのなんていうか、僕はやらないけど、塩で食べますみたいな。
あ、つぶった人。グルメちゃん、グルメちゃん。
まあまあ、まあ、だからまあ100本許せるけど、醤油かと思って。
いや、
目玉焼きとかもありますよね。マヨネーズな人とかケチャップな人とか。
あ、でもなんかタルタルの人がいてもいいのにね。今タルタルってチューブで売ってたりするじゃん、結構大きめ
ありますね、
大きめになるけど。
タルタルソースって基本マヨネーズと卵でしたっけ。
そう、玉ねぎ。
ああ、玉ねぎか。
炒めたあれどうだったっけ、
あとピクルス刻んだやつ入ったりとかもするやつあるんですよね。
ピクルス、うん、うん、なんだっけな、作ったのにな、忘れちゃった。まあでもそんな感じですね。
うん、うんうん、まあでもまあそれで食べても美味しいかな。
コロッケでもまあ塩でも別に悪くはなくないとは思うね。
だからそうなんですよ、そうなんですよ、
うんうん、あのソースがちょっと濃すぎるなって感じる人もいるかもしれない
から、うん、だから醤油がちょっと合わねえなって思うぐらい。
お醤油、うーん、
うん、スイートチリソースで食べても別に
いや、スイチリだったら絶対美味しいよ。
うん、カキフライ何で食べます？
カキフライ、あれタルタル
ですよね、やっぱね、うん、まあマヨネーズでもいいけど。
エビフライは？
エビフライもタルタルソースですよ僕。
いや私どっちもなんだよね、
うん、別にだからソースでも食べてもいいけど、うん、なんかどれかソース選ぶっていう話になったらタルタルソースかな。とんかつはソースかな。まあ、だからそれらをスイートチリソースで食べてもいいけど、
うん
うん、でもなんか どれか選んでくださいったらそうなりますね僕はね。
いやだからそのとんかつソース、うん、タルタルソース、いちごジャムだったらいちごジャムは選ばないじゃん普通はね。
だから
そこを選ぶ人もいるんだよたまに、
うんうん、
いちごジャムは例ですけどね、
うんうんうん、いやだから醤油でしょ。
いや醤油ではない。醤油といちごジャムはだいぶ違う。
だいぶ違うと思います、ね、
でそこでいちごジャムをガチで選ぶ人とかってたまにいるから、うんうん、それはちょっと悪事だなって思っちゃう、うんうん、
なんか前ありましたね、チョコレそのご飯のチョコレートかけみたいな。
ああいるいる、たまに本当に女の子でいるんだよ。
あ、
うん、
まあその甘いのが好きでそれで食べるってね、別に好きにしたらいいとは思いますけど、
うんうん、お母さんが心配すると思うよ。
そうね、だ子供の頃にそれをずっとやってたら、うん、まあまず糖尿病気になっちゃうんで、
うん、
ちょっと偏りがちかなとは思いますけどね、
うんうん、なんだろうな。目玉焼きはでも醤油だよね。
目玉焼き僕醤油ですね。
お醤油だと思うんだよね、うん、
まあでもね、マヨネーズで食べる人もいていいと思うし、
あマヨネーズね、
ソースで食べる人もいていいと思うし、う
ん、ソースか、私マヨネーズの方がしっくりくるかな。
僕もマヨネーズ、なんならオーロラソースっていうかケチャップ。
あオーロラソースいいね、うん、ケチャップとマヨネーズと混ぜて、うん、うん、
かな、
それいいね、うん、なんかそれでパセリとかチャラってしたらおしゃれな、
なんか
ブレックファーストになる。
ブレックファースト
ブレックファーストになるね。
あの食べ方で、うん、その、ま、黄身半熟にして、
うん、
なんか黄身を割ってその白身をなんかこうその黄身につけて食べるみたいな。
ああ何なのそのカリオストロの公爵伯爵みたいな。
あれは別に上の方をちょっと切ってすくって食べてるだけでしょ。
そうだけどなんかパッと出てきたあの親父と思ったから。
あの親父、
うん、
うん、最初にあのロリコン伯爵っていう風に言った時に意味分かってなかったですよ、う
ん、
子供の
頃。ロリコン伯爵、うん、あ私もあんまっていうかあの宮崎駿さんはまだあれなんだけど、押井守監督の、うん、作品とかは、うん、本当にわけ分からないまま見ちゃってたから、
うん、ああでも今、うん、改めてそのパトレイバーの、うん、その1とか2とかのすごい語りのシーンあるじゃないですか、
うん、劇場版ってこと。
そう、うん、劇場版です。劇場版でその語りのシーン、うん、聞いてても、うんうん、なんとなくは分かりますからね。
いや分かるよ、特に2が本当にむずくて、
うん、
柘植さんが何をして、うん、なぜあの最後のヘリコプターから降りてきて柘植さんだけがこう、ま、前に出てとか、なんか
ものの15秒で卵からなんで柘植さんの話になったのか。
いや分かんないけど、まあ、だからなんか、うんうん、あのソースに関しては私はオーロラソースはめちゃめちゃ好きで、でもただのオーロラソースじゃなくてサンバルアスリが好きだって、
うん、
サンバルアスリって、
ね、サンバルアスリって辛いやつでしょ。
そう、知らない方に説明すると、私が20年以上前に、うん、あのバイト先の先輩に、うん、あのハワイのお土産でもらった、
うん、ハワイなんだ。
そう、ベトナムとかハワイでも一般的なのか分かんないけど、そっちの方のタイとかの方のチリソース、
うん、
ニンニクとか玉ねぎとかで構成されてる、すごい結構辛いんですよ、
うんうん、
でそのままだと辛いから私はマヨネーズで割ることが多くて、うん、ディップとかにしてたっていうので、うんうん、それがめっちゃ好き でそれが最近もうなくなってきて、あーサンバルアスリないなーってずっともう半年以上持ってんなって気づいてから3本頼もうとしてる。うん、
その半年以上の休眠期間なしで2ヶ月に1本頼みはいいと思いますよ、
うん、
なんで3本
だって送料がいちいちかかるんだよ。
いやまあ別にいいですけど、どう頼もう
が何が
知ったこっちゃないんだ。
知ったこっちゃあれよ。一緒に考えろよ。
なんで
サンバルアスリを頼む期間のさ、
なんで人が調味料頼むやつで一緒にどうしようかって考えるから。
調味料じゃないもん。
調味料だよ。
素敵なエッセンスだもん。
素敵なエッセンスだよ。あ わけ
たわけじゃねえよ、素敵なエッセンスだよサンバルアスリはね。
あ、まあでもいろんなねソースで
食べて、だからコロッケもマジでサンバルアスリめっちゃ合うのよ。
いいよそれで食べても文句はないから、
うんね、だからそれにもしてみてよ、ね、みんなサンバルアスリ買ってよ。
あのなんか吉川さんコロッケメンチカツそんな好きじゃないみたいな話したことありませんでした
っけ。好きじゃないことないけどコロッケ好きなのよ、
うん、じゃがいものね、
うんうんうん、そう、あの自分で作ったことがあるからね、そのあの北海道の方から送っていただいて、うんうん、じゃがいもをね、
うん、
でそこの品種、その時の品種が北あかりっていう品種で、あんま聞かないなって。その時北あかりってそんなに多分普及してなかったんですよね。
いやでも北あかりの最初の出会いはあのいやいやながら旅行に連れてってもらった先で食べたあのコロッケの北あかりのコロッケで涙を流したってやつでしょ、
うん、かインカの目覚めなんだよ、
ね、あインカの目覚めか、それは
どっちか分かんないけど、
はい、
でなんかコロッケすごいなってなって、うん、でその思い出もあるし、で家で作ったそのプレーンのコロッケ、もうじゃがいもだけのコロッケ作ったんだけど、あの普通ひき肉とかね玉ねぎとかね炒めて一緒にあれすると思うんですけど、それしないで、うん、プレーンなじゃがいも潰しただけのマッシュだけで揚げてみて、それがもう
美味しいですよね。
なんていうの、じゃがいもの甘みがすごくて、
出来たてのコロッケって本当に美味しいからな。子供の頃、うん、やっぱ商店街が結構近くにあったので、うん、もう今や多分ないと思うんですけど、
うん、
その商店街は。で、肉屋さんとかが、コロッケ脇で作ってたりとかするんですよ。
なんかそういうの聞くよね、漫画とかアニメとかのエピソードでも。
うん、
なんか芸能人の方の昔の、なんかいい思い出みたいなやつもよくよく聞くよね。うん、
だからそこの、その、精肉店の、うん、ミンチにしたお肉を使って作ったメンチカツとか、うん、コロッケとかが売ってるんですよ、脇、
うん
うん、でそれを、うん、もう出来たて食べ歩きで買えるみたいな感じのやつが、
いいね、もう高校生なんて代謝いいからさ、別にそんなとこで毎日毎日メンチとかコロッケとか食べようが別にそんな影響ないし、
うん、あまり体型の話に関しては全然触れてなかった
っ。いや毎日毎日揚げ物行くのっていうのはちょっと今気になってはいたんだけど、うん、
まあでも本当にそれが美味しいっていう思い出めちゃくちゃありますね。
いい
ね。オリンピックとかって知ってます？あ、違う、待って、ちょっと待って。コロッケに関連してたから、うん、スーパーってことを前提で言ってましたけど、
うん、
確かにオリンピックって言ったら、あの、世界大会のことを指すんで、
最近やっては、荒れてましたよね。
ね、あの、うん、もう本当に僕は黒歴史だと思ってますけど、
うん、
オリンピックが、あの、なったばかりなんで、うん、オリンピックって知ってますって知らないわけがないだろうってなると思うんですけど。
いや、スーパーがあるんですよ。聞いたことあるよ。あの、マルエツみたいな感じでしょ？
あ、そうそうそう、うん。だから、あの、本当にね、あの、五輪の、マークの。
やばくない？訴えられない？
いや、でもあったと思うけどな。ちょっと、後で休憩して喋ってみますけど。
青少年の人たちが来るの？
いや、違います。普通のスーパーです。
そうなんだ。
うん、オリンピックってスーパーありましたけど。
うん、ライフみたいなね。
そうそう、ライフ。まあ、ほとんどもう、だから僕の実家の近くにあるやつは、オリンピックが潰れてからは、うん、ライフがメインになりましたけど。
あの、ピーコックとかね、昔ありましたよ、
ピーコックね、
家の近所に。
はいはい
は
い、
あとは、何があったっけな、なんかスーパー、あ、イトーヨーカドーは普通にあった。
うん。
でなんかあの地域によってないなんか漫画とかに出てきて何そのスーパー知らないんだけどっていうのあるのよ。
あ、まあ、
例えば、
う
ん、あの漫画の川尻児玉さんをモチーフにしたあのほら女の子がさいっぱい食べる、
うんうんうん
ね、お気に入りのやつ稲毛屋っていうスーパーじゃん。
稲毛屋
なんて見たこともない。
稲毛屋もう割と埼玉茨城とかこっちの方だと思います
よ。いや茨城で稲毛屋なんて見たことない。
ないか。
茨城は霞だから。
霞を知らない。
霞だからマジで、
うんうん、なんかあの地元住民というかその地域でしかやっぱりどうしてもそのスーパーって、うん、あの一店舗ってことはないんですけど、
あのビッグ A、
はい、
ビッグ A、
ビッグ A もあったな。
あの私あれどこだ、綾瀬。
だから全国チェーンとかになっちゃうとやっぱり伊東洋華堂とかになっちゃうんで、洋華堂多分全国展開してるじゃないですか。
いやだからね、うん、私が言いたいのは、うん、ビッグ A って、私の近くにあったやつだけかもしれないけど、24時間だったの。だから、戦場アイドルの3か4で、今どこ？ 24 時間スーパーの前っていうのは、うん、あの、私が住んでた、綾瀬のあそこの通りのビッグ A の前を通ってるちえちゃんっていう設定になってる。
稲毛屋も24時間なかったっけかな？
24 時間スーパーとかってめっちゃありがたいよね。
ああ、まあありがたいですね。
うん。だってもう夜中に小腹すくこともあるし、うん、あとなんかご飯夜食作ってる段階で あれ足りなかったっていうこともあったりね。
だってオリンピックとか多分8時で終わりますよ。
やる気ないじゃん。いや
当時だったんだよね。あのコンビニとかもない時代でした。
なんかどういう特色なの？
でもなんか調べてみたら、
うん、
コンビニエンス スストア24時間のコンビニエンスストア自体は、うん、結構前からあったみたいですね。その24時間コンビニだって全然なかったからみたいな話をあの前回か前々回ぐらいしたと思うんですけど、あの頃にはその営業自体はしてたみたいです。単純に店舗拡大がそんなに少なかった、多くなかっただけで。
いやまあとにかく学生時代の話されても、私コンビニがない地域の村にいたから学生時代にコンビニがあったかどうかなんて全く測れないというか。
いやいやいや、だからまあそれは別にいいんですけど、
で気にしてないから CM ももう刮目してないから、とにかくミスターいいことあるぞー、ミスタードーナツが水戸駅前にあるということだけ認識してたよ。高橋由美子が可愛いなって思いたところ上司さんとが、なんか高橋由美子が、
でもなんかミスド、なくなるかもしれないみたいな時期ありませんでした。
あ、いや今でも継続中、継続じゃないの。
いや継続してると思いますよ。そうだから、あれかな、ヤムチャがなくなるっていう話だったかな。
あ、そのヤムチャ系、あの肉まんとかね。
そう、ラーメンとか
中華麺、
店内で食べられたやつがなくなるっていうのが話題になったんでしたっけ。ちょっと忘れちゃったな。
いやでもミスド なんかそんなにめっちゃ行くわけじゃないよ確かに、だけどなくなったらほんとショックだな。
あ、最近、いやマジで本当に年代で食ってないですけど、ポンデリングは食べたいですしね。
食べたいね、たポンデリングは食べたい。あのチュロスとかは別に、チュリトスって言うんだっけ。
あ、はい、ありましたね、チュリトス。
とにかく、まあ、あのやつは、あのディズニーランドでも食べられるからみたいな
そう、チュロスはね、
そう、それあるんだけど、ポンデリングはマジでミスド行かなきゃいけないのよ。あの食感、
あのポンデリングに、もっちり似た、なんかコンビニのパンとか、あるじゃないですか。
ある、セブンイレブンにあった気がする。
個人的に勝てないんですよ、
勝てないもん。もちろんもちろんミスドはその道のトップよ。
あれ、
あれは何、あのチョコがかかってる、あのシャクシャクした、あのなみなみした生地に覆われて中に生クリーム入ってるやつ。
フレンチクーラーのそのチョコがけのやつ、
フレンチクーラー、あれなんていうの、
名前忘れちゃいましたけど、
エンゼルフレンチ。
あ、エンゼルフレンチ、はいはい、
かな、わかんないけど、
エンゼルフレンチはだから多分違うと思うけど、
なんかとにかくそれが好きです。あの独特の生地感の中に生クリームで、で半分チョコをまとってるやつ、あれいいです。あれがトップ、マジで。
子供の頃は、ゴールデンなんたらっていう、なんで犬なんだよドーナツの話してんだろ。
ミスド店内、
店の外で待ってる犬はどうでもいいのよ。バフじゃねえわ。名前はゴールデンファッションじゃなくて、名前ちょっと
オールドファッションだ。
オールドファッションはあれですよ、
あのめっちゃポピュラーなやつ、
硬いやつ、じゃなくて、
あのふわふわのやつで、
普通のそのチョコレートドーナツですよ、そのにあの木、木を
食べたこと一度もないやつだ。
知らないよでも吉川さんはそれ行かないってよく言います。
行かない行かない。あのチョコファッションとかじゃない、チョコオールド、なんだっけな、
オールドチョコファッションとか、ね、そんな感じの名前だった気がしますけどね、
あれ食べない。
あれ子供の頃からずっと好きでしたね。
あれ黄色はお砂糖、
え、
黄色いのお砂糖、あれ、
あ、まあまあそれ系だと思いますけど、
ただの着色料かな、なんかあれがなんか色味的になんか馴染めなくて、
まあまあまあ、
あれが白だったら全然行ってたと思うんだけど、
実家のあの最寄り駅のすぐ近くのスーパーの脇にすっごいちっちゃいミスドがあって、そこに行く、
どれくらい、3畳ぐらい、
3畳、どうやって着くの店内焼きたての
あれ、歩くところがあの前あったんですよ、うちの近くの あのお菓子屋さんで本店ここですって書いてあって、
あ、並んでるところかってこと。
そう、
あ、でも並んでるところは割とそんな感じ。三畳ちょっと言い過ぎかもしれない。
いやでもあるからね、本当にそれくらいの、
こじんまりしたところが、今見ると結構外観可愛らしいっていう感じになると思うんですけど、本当に洋華堂がその実家のすぐ近くにあってて、洋華堂のその屋上に、そのゲームコーナーとか、
あ、いいよね、ああいうの本当に、
ストリートファイター2の声がすごい響いてるみたいな、
みたいなやつ。
何それ、
ん、
ファイナルファイト、
チュンリ
ーチュンリ
ー、
大体冒険って言葉だと思いますけど、みたいな感じの声がずっと聞こえてるみたいな感じの、あとワニワニパニックがあのエレベーターのドアのすぐ脇にあって、でそこから出ると植物園があったんですよ。
ギャンギャンパン負けた。
いやもういいのよあれ負けたじゃねえ、図工か。まあいいや、とりあえずだからそういうゲームコーナーが昔あった、その帰りにミスド寄ってってもらって買ってもらうっていうのが割と嬉しかったですね。
でもまあミスドは本当に人気あったからね昔、その智子が大好きで、もう 水戸駅前行くと絶対ねえねえよしかミスト行こうよミスト行こうよって言ってでミストで、まあ、大したもの頼まないよそんなに あの時あれ人気だったわあの丸いドーナツが6個入ったセットあれ今でもあんのかな
丸いドーナツが6個入ったセット
うんは紙箱に6個入ってる
あ6個セットってことですか
うん知らないこれこれくらいのボールみたいなゴルフボール台のゴルフボール台の丸いドーナツが
あーなんかあったなでもそれ結構割と最近目じゃないですか
いやそんなことないだってトモコはそれ食べてトモコはそれとオールドファッションだから絶対あ
そうなんですよね、うんうん、ドーナツなークリーピー
くナッツ
ゲッチラップでしょ、うん、じゃなくて
調教済みの豚どもは声あげろ
ブヒブヒじゃないのよなんか あるんですかその外資系の、うん、なんかすごい砂糖がけになってる
あのなんかくなんだっけね、忘れちゃう名前
わか
るわかる
名前のやつがあって、うん、クリームクリームだからそんな感じの、うん、
クリスピークリームドーナツ
だからそんな感じの名前の、うん、ところがあって、うん、あれが多分12,3 年前とか
もう そんなあれ
結構経つと思います
黒船来航してた
そういやだあの僕当時新宿でバイトしてたんで、うん、あのすごかったんですよそう出ましたっつって新宿の南口に店舗がドーンって出た時に、ねうん、列があの橋のところまでぐわー並んで、
う
ん、
大蛇かと思った
いやまあでも大蛇並みに並んでましたよ本当に、うん、すごい並んでる中で、うん、本当そのドーナツだけはけてくっていう
あのいやでもさそれはでもテンション高いだけなんだよねあれ甘すぎるよ
あいやでも多分美味しかったですよ
いやいやいやそれもテンション高いのよあの舞浜のイクスピアリとかにあるから他にもある、うん、なんかたまにね
いくつか店舗あると思います
あのたまにねなんか知んないけどスーパーの中とかに提携して売ってる時とかあるんだけど甘い甘すぎるあのなんかミスドがあの粉砂糖みたいなやつをまぶしてるっていうのに対してあのクリスピークリームドーナツってもう砂糖溶かしたやつをもう
あの砂糖蜜を上からかけてる感じなんですよね、うん、
なんでの バリバリ割れるぐらいなんかその分厚くかけちゃって
あれあの出来たてが一番美味しい今まあどれもそうだと思うんですけど
いやちょっと甘すぎる
すごい柔らかかったしあとまああの仕事疲れ的なところでも美味しかったっていうのはあるんですけど、でも
食べてないけどね。食べてみようかな。
やっぱミスドに行きたいなっていう思いの方がやっぱ強いかなという気はしますね。今は多分さすがにそんなに長蛇の列にはならないと思いますし。
いやいやいや、もう慣れたよねみんな。
あのベイクとかが出始めた時も、
うん、チーズタルトね。
はい、うん。あれもそのチーズタルトオンリーだけで長蛇の列。
いやあれは美味しいからしょうがない。あれはマジでしょうがない。
うん、まあ美味しいですよ。
ベイク本当に美味しいからね。
美味しいですね。
ベイク知らない方ももしよかったら検索してみてください、うん、であのお近くにあったらね行ってみてあのそれこそ、この間もお話ししたけどあのあんこの鉢でさ、
うんうん、
あのその何あのポップアップ店みたいなポップアップストアみたいな感じで、ね、そうあの出る場合もあるからぜひね、うん、行ってみて
ほしい結構ね駅中にあったりすることもあるんで
そうだね、
うんうん、駅中駅前とかにあったりもするんで、うんうん、意外とねあの足伸ばせば行けるかもしれないんで
そうだね
ぜひねいろんなの食べてみてください
はい、
はい、
そういうわけで私はダンキンドーナツ派です。本編行ってみましょう。
ダンキンドーナツ伝わる？
伝わるよ。ラジオネームエッグさん。
お、先生。
吉川さん、吉野さん、ワンピさん、巨源さん。はい、エッグです。またオプチャに投稿したことのメールです。
お、
日曜日に池袋で人と会う用事があり、うん、それが終わると池袋まで来たついでに純駆動に向かいました。
うん、うん、あのでっかいね。
本屋さんね、7階ぐらいあるやつね。
そうそうそう。
うん、行く途中でいつも行列ができている無敵屋が、これラーメン屋さんね、はい、家系ラーメンですね。
もうあの私も
というかもう和風極限おすすめ。
そうそう、おすすめの。ちなみに無敵屋っていうのは家って言うんです。家系の家です。
そうですね。うん、家系ラーメン、ね。
何屋さんの家になってますけど、
ね。はい。なんと2組しか並んでいないではないですか。
おお、いい、
これレアですよね。いい時間帯にね、うん、通りかかりましたよね。 で、これは行くしかないと心に誓って先に純駆動に向かう僕。
なんでそこで純駆動優先純駆動、そうだ、何時間だって夜じゃないでしょ絶対この2組って。
純駆動は別に激混まないから、
混まないから、うん、絶対こっち優先した方がいいよ。
なんともヘタレです、うん、なんで
ヘタレの意味が、
それでも、うん、ちょっと勇気出なかったのかな、うん、それでも買い物を終えて無敵屋に向かっても4組しか並んでいない。
いいですね、
もうこれ奇跡だよ。もうここまで
4時か、うん、2時かそんぐらいだ、
そんぐらいだね、うん、一番はけてる時だね、うん、4組しか並んでいない状況と。外で待っている間に何を注文するか考えたのですが、うん、ラジオで吉野さんが無敵屋はつけ麺が美味しいという発言をしていたのを思い出し、しました
してないしてないしてない、これあの裏話的なやつで、うん、あのつけ麺食べましたっていう、うんうん、あの画像を投稿してくれたんです、江口先生が、うんうん、
してくれたね、
うん、初めて見ましたもん、はい、俺無敵屋でつけ麺やってるんだってびっくりしたから、知らない
よ、も私も知らなかった
、うん、だからなんかごっちゃにしてるんですよ。つけ麺が美味しいのは
車輪
ですじゃない、車輪の話はめちゃめちゃしました、
うんうん、僕の無敵屋初体験はつけ麺に決まりました、うん、あ、初がつけ麺か、うん、そこはあの一番あの、ね、ノーマルなやつ言ってほしかったっちゃ言ってほしかったけど、
本丸
X でしたっけ、
なんかそ
んな、うん、そんな名前の、
はい、あれ無敵屋のあれ、まあ、あの外国人のお客さんすごい多いんですよ、うんうん、だからメニューももう外国語が一緒に書いてあるぐらい、も
う
用意されてるぐらいなんですけど、うんうん、あの名前がねすげえ覚えにくいのなって、
うん、覚えにくいよね、なんか普通に
X とか Z とかなんか ねそんな感じのやつばっかりなんですよ、うん、最近まあ、それでももう 2,3 年前ですけど行った時には、うん、なんかそのカニじゃないエビラーメン系のやつも結構充実してたんで、うん、まあ、だからそれで開発されてなんかつけ麺とかできたんでしょうね、
うんうん、つけ麺の写真はオプチャに投稿した通り、うん、つけ汁は魚介が効いていて個人的に好みの味わいでした、うん、最後にカツオだしをもらって全て飲んで締めました。
あの割りスープか、
うん、あれジャスミンティーも美味しいしね。
そうなんですよ、無敵屋で本当におすすめなのは濃縮ジャスミンというのが置いてあります、
うん、
でその濃縮ジャスミンをその水に自分のその割合で入れて、うん、その濃いめだったらちょっと多めに入れればいいし、うん、薄いんだったら薄く入れればいいよって、それであ
れ美味しいよね、
流し込む感じがねめちゃくちゃいいんです。
あとあの青森県産ニンニクを、
ニンニクね、
あの何専用の器具で、
あのニンニク絞り器っていうのが置いてあって、
美味しいよねあれ。
あのニンニクちょっとコロナの関係で少しその辺変わったんですけど、うん、ニンニクで自分でこうギュッて握って、うん、絞る機械があるんですよ、
うん、ガチャンってね、なんかできるんだよね、うんうん、
であの好きな数だけ入れられるんでニンニク
ねあれも美味しいですよね。最後にカツオだしをもらって全て飲んで締めましたと、うん、いつもたくさんの行列で諦めていた無敵屋さんに偶然にも入れてラッキーでした。
いや素晴らしい。
余談ですが宅に置いてある激辛高菜を試したら本当に、あ、これ、あ、分かる、高いじゃない、辛いんだよねあれね、うん、
試したことないです、激辛だ
って分かってる。いやめっちゃ、あ、本当にちょっとで今度試してみたら美味しいよ。
いやでも、まあ、
美味しい辛さですよ、うん、めっちゃね、あ、無敵屋さんいいですね。
いやいや本当におすすめです。
なんかあの車輪とかもそうなんだけど、うん、あのなんていうのかな、味変に余念がないお店って美味しくない？
別にそんなに味変ないでしょ無敵屋。
いやそうかもしれないけど、うん、なんかそのなんていうの、周りのもの、うん、宅に置いてあるものが美味しいもの、美味しいものが多いっていうラーメン屋さんって美味しい、うん、
まあ、
車輪もそうじゃん、全部薬味美味しい、薬味っていうか
車輪はね、車輪は本当に、うん、あのつけ麺で、あのいろんなそのトッピング系の、うん、あのふりかけみたいなやつが置いてあるんで、
まあ、ふりかけっていうかあの柚子の粉とかね、
うんうんうん、
黒唐辛子とか、はい、あと、うん、梅か、僕は梅
しそが梅の粉
末のやつとかあるんですけど、うん、あとお酢ももちろんありますし、
うん
うん、もうめちゃめちゃ美味しい。でなんかもう他にね、なんかでも最近ちょっと発掘したんですよね、そこのことは言わないです、狭いお店なんで、まあ、無敵屋さんも広くはないですけど、
そうですね、うん、無敵屋さんこそ本当にすごい狭いところを、うん、なんかうまくこう使ってる感じしますけど、
ね、すごくある、あの今そこにある空間をすごい有効活用、
最大限生かした感じのだから、うん、場所のコストパフォーマンスみたいな感じでやつすごくいい気がするんですけど、
うん、
あの嬉しいのは、うん、あのずっとねファンでいてくれているあの柿貝さんっていう、柿ちゃんって僕らが呼んでるんですね、あのファンの女の子がいるんですけれども、うん、東京になんか出張かなんかで来ることがあったらしくて、うん、その時に無敵屋行こうって決めててくれたみたいで、
いや嬉しい、もっとねなんか 別に経済が動くとかそういうことでもなく、うん、本当にあのこじんまりした団体なんでね、うちはね、あれですけど、うん、そんなこじんまりしてるからこそあの感想をすごく身近に共有できるっていうね、うん、のが嬉しいんで、
いや本当にだからかくちゃんがその、うん、ずっと行こうと決めてたって言って
嬉しいよね、
本丸 X かその僕らがおすすめのやつを食べてくれて、うん、すごい美味しかったですって言ってくれたの
でやっぱ油がうまいって言ってた
そうか言ってたか、う
ん、言ってた、かくちゃんね、
なんで先生もねぜひね、あの池袋、まあ、これだったら行けれそうですから、
そうそう、うん、今度もし行く機会だったらその本丸 X とかっていうやつ頼んでみてくださいよ、あの
スタンダードなんですけど本当にね、うん、めっちゃうまいっす。
半熟卵ってもともと入ってましたっけあ頼むっけオプションで、
いやちょっとまあ僕もう通算10回ぐらいは行ってますけど、さすがにね
無敵屋さんの半熟卵美味しかった気がするんだよな、
はい入ってたかな、多分入ってたと思うけどな、でもなんかやっぱ変わってるんでマジで、うん、2,3 年前行った時になんかメニューがすんごい変わったんで、
うん
うん、まあもしかしたらちょっと別になってるかもしれないですけどね、
うん、美味しいよな、
まあ、ラーメンは本当にもう美味しいですね、どのお店、いやちょっとこう言い過ぎた、うん、どのお店も美味しいというわけではないんですけど、
うん、
もう本当になんかここっていうところはめちゃくちゃ美味しいんでやっぱりリピートしちゃいますね。
いやだから私前あのあこのラーメン屋さんいいなと思って入ったラーメン屋さんで、
うんうん、
スープ激ぬるで出てきた時あったんで、
そういうのは、それはすごいな、
結構本当にぬるま湯に近い感じだったんで結構びっくりしたんですよ。
あの好きな人は、うん、あの好きなんだと思うんですけど、まあまあ、当たり前なんですけどね、うん、それは、うん、なんですけど、そのすぐ本当にすぐ近く無敵屋さんのすぐ近く、うんうん、通りのところにですね、うんうん、まあずっと先に進んでいただいて、
うん、
西武の、店が見あの、何 スーパーというかなんだあれは百貨店か、西武百貨店が見えてきた時にそこを左回っていただいて地下に行くと、うん、あの私の親父の店があるんですけれど、うん、もうないんですけど、うんまあ、それは話は別として、うん、その道すがりの途中に光麺って光の麺って書いてで、うん、孔麺っていうラーメン屋さんがあって、
うん、
でそこがなんていうの魚介だしでそのホタテとかなんかそこら辺のだしめちゃくちゃ効かせた感じのラーメン屋さんで、
どうしても今経路って想像してたけどどうしても孔麺がっていうのが頭の中にパン来ないけどね、
そんなに行ってないでしょあの
辺、はい、いやでもあの行ってたよ、エコタだったからイエローテール、
ああいやいや、うん、まあ分かりますけどね、
うん、
だからまあ西部から言えばその純駆動に向かう道すがらの右手側、うん
なるほど、美味しいんだ
が、うん、苦手なんです。
あ、苦手なんだ、
うん、
なんであ
のね、魚系の出汁の強さがちょっと強すぎて無理だった、
うん、あ、そうなんだ、
当時はね、だから高校の時に僕食べたんで、でもなんか
人気ありそうじゃない、
いや人気あると思います、
うん、
だからその好みが分かれるという話で、
うん、まあ、
僕、
うん、
結構ね池袋ってラーメン激戦区なんですよ、
うん、
いろんな確か和歌山ラーメンとかもちょっと離れたところにあって、
和歌山ラーメンって生卵入ったやつだよ、
うん、かまあ分かんないですけど、うんとかもあって、うん、だからそのいろんなラーメンがあって、あと新宿にもね、
うん、
ちょこちょこラーメン屋さんあったりとかするんで、うん、新宿に1個なんだっけな、名前完全に忘れちゃったんですけど、
あ新宿は K か、ケイカ絶対美味しい。
ああケイカ。
ケイカラーメンってあるんですけど、
ああああ
、うん、すごい匂いしますけど、
ね。豚骨ですか。
あそうですね。
あじゃあそこだ。
うん。
もうね。
ケイカがどうしたの。
いやいやいや匂いがすごい。
あ匂いがすごい。
豚骨の。
すさまじいよ。
結構その
歌舞伎町の方だよ。
出店みたいな、あ歌舞伎町って違うかな。
歌舞伎町の方面で、歌舞伎町よりはバーって今のドンキホーテがあるようなところ、
あ、はいはい、
うん、あそこら辺、最近私歌舞伎行ってないから、
うんうんうん、
あんまりちょっと覚えてもないけど、でもあの駒劇があった方より通り過ぎてもうちょっと向こうって感じ。
あじゃあ多分違うな。
違う。いやでも豚骨の匂い そこら辺に撒き散らしてるって言ったらもう経過しかないと思うんだけど
新宿から新宿御苑に、
うん、
あの歩いていく道すがらの途中に、
うん、
ちょっとね出店感がある感じの、
はあ、
ちょっとビニールとかでちょっと咲いていったりとかしてる感じのところで、うん、豚骨めちゃめちゃスープ作ってるところ、
それは経過じゃないわ、うん、あるんだ。じゃあ他にも
まあまああると思いますよ。でそこが匂いすんのって毎回思ってたんですけど、一、うん、回食べてみようと思って高校の時に行ってみたんですけど、うん、めちゃくちゃうまかった。
今もあるかな。
いやわかんないです。
行ってみたいな。そんななんか通りすがりで神のラーメンに出会うとかめっちゃいいじゃん。
でもあの御苑のあたりとかも、うん、まああの一回スバル君の打ち上げをしたのもあの御苑の近くだったと思うんですけど。
あはあ、
うんうん、あ、うん、あちょうどあそこら辺です。
うん、あてかあれって新宿だったの。 もうなんかつれづれなるままに電車に乗ってぼーっとしてたから、どこに私は連れて、その電車に連れて行かれてるとか、
うん、それはスバル君に限らずぼーっとしてたらどこにか分かんないですよ、分かんない、うん、うん、でもまあその新宿御苑のところのラーメン屋さんはその思い出がありますね、うん、まあ、いろんなありますし、まあ、それこそねラーメンといえばあの二郎系のラーメンだっていう方もいらっしゃると思います
し、ね、二郎ね、本場のラーメン二郎さんに行ったことがないんでね、
どうなんでしょうね、今だったら食べられるんじゃないかな、吉川さん
量は、っていうかその生理前とかめちゃめちゃ食べるときは食べるよ、
うん、
だけど普段はそんなには食べられないよ、
結構しっかりいわゆる日本漫画昔話 の、うん、あのご飯の盛り方ってこんなんじゃないですか、ああいう感じの山盛りラーメンが出てくるんで二郎は、
うん、怖いねちょっとね、でもそれって野菜増し増しとかにするからじゃ
ない、いやいやもう標準でそれです、
それなの、うん、野菜ベリベリってできないの、
ベリベリ
野菜ベリベリ、
うん、油、まあ、なんかね、そのルールとかがあるみたいですけど、
うん、
まあとりあえずその床がまず油スルスルで、
いや私マジでねこけそうになったことあるからね、どこだか忘れたんだけど、うん、どっかのあの
まだ吉川さんがおすすめのラーメン屋さんといえばホープ軒ですよ、
ホープ軒ね、うん、あの大塚のホープ軒ほんと行って、みんない
や行ったことあります、うん、
あーある、うん、美味しいでしょ、
あの大塚って、うん、結構劇場がそこここにあったりするじゃないですか、
あるかな、
あるんですよ、
うん、
そこにあの行った時の帰りにホープ軒寄ったことはあります、
ね、うん、めちゃ美味しいですよホープ軒は、あれ夜中2時までやってるんで夜中1時ぐらいに行ったことあるんですよね、住んでた、
ザ醤油ラーメンの美味しいやつが食べられるみたいな感じに、
あでもちょっとあの背脂的でもあるんですよ、
あ、
うん、
かな、
うん、そう美味しいよ、うん、だからサラリーマンの方がもう卵3個とか言ってて、おいみたいな、それはルール違反だろとか言って、たまにサラリーマン同士喧嘩してるからね小競り合いしてるからねまあ、あの味玉がもう鬼ほど美味しいんですよ、
まあ、まあまあ味玉美味しいっていうのは言ってますよね、
うんうん、
まあ本当になんか美味しいラーメン屋さんね、あの関東にいっぱいありますから、
なんか酔っ払っててさ、そのサラリーマンが孫は一人一個だろ、誰が決めたんだそんなことはとか言ってなんかやってたよ、びっくりしたもん私当時まだ22とかだから怖かったもん、
うん、まあうん、ご自身のね地元の美味しいラーメン屋さんとかもね、うん、あるとは思うんですけど、
ああもう地元の美味しいラーメン屋さんの話も聞きたいんですけど、うん、まあでもその前にあの666回しあの迫ってるんで、とりあえず怖い話を募集したいんで、
まあ急にねまあまあまあそれも募集してますし、まあシンプルにね、うん、あのラーメン屋さんの美味しいエピソードもねありましたらぜひ教えてください、
はい、お願いします。
ユージ・レンペイの
ワフー曲芸ラジオネームコラッツさん、
吉
川さん、吉川さん、スタッフの皆様、夜21時の外気温が 38.1 度なんてどうかしてるぜ、コラッツです。
いや本当にどうかしてると思う、
本当にひどいよね、
38度、夜9時っておかしいんですよ、
おかしいよねもう本当に壊れるよ地球って話ですけどね、ここ数年いろいろ老いを感じることが多々あり、
は
あ、爪が 3,4 ミリ伸びた状態で自分の皮膚を描いたりすると痛いです
それ皮膚の
パワーの問題じゃない、
柔軟性がなくなってこったってこと、
いや
それとも皮膚が枯れた
ってこと、おばあちゃんとかの皮膚ってさこういうとこすごく薄いじゃんああいうことなんじゃないおじいちゃんおばあちゃんの皮膚って薄いよね、うん、
皮膚ね、うん、まあ皮膚僕もそんなにそのなんて言うんだろう、まあ、悩みはありますけど皮膚はね、うんうん、
以前は月に一度くらい爪切ってましたが、
はあ、
最近2週間になり切った後のバリ取り、
うん、
って何、
なあのあれですよ、その爪をこうなんでしょうね、ここ切ってここ切ってやるとこ尖るじゃないですか、うん、そこを爪やすりとかでこ
う
角を取るみたいな、
うんうん、
それバリって言います、
うん、目の細かいヤスリがけは欠かせません、うん、えらいね、
うん、
そして私にはまだ老眼が本格的に来ていませんが、針に糸を通す的なことをすると焦点がどこまで抗えるか分かりませんが体のストレッチなどして抗っていきます、うん、ではではお体ご自愛ください、失礼いたします。
まあいいですか、まあ、老眼に関してはね、うん、一応ストレッチである程度改善するらしいですけど、
やりたいな、私その兆しあるんだよな、
あれですよ、そのこう 何、印をつけて壁にも印をつけて、
ここに印をつけて遠くを、はいはい、ちょっとこう焦点を遠くに合わせるみたいな、ね、
そうそうそう、あ、ピントって、うん、結局その目の筋肉らしいので、うん、その目のレンズをこう筋肉で引っ張って薄くして焦点を合わせたりとかしてるらしいで、緩めてやったりとか、うん、何をどこを見てるんですか、
うん、いや、いろんなとこ見て
親指掲げて別の方向見たらこの親指関係ないじゃないですか。
こっちはこっちでサムズアップなんだよ。そうなんだ、まあね、なんだろうな、
爪切り感覚決めてます、
感覚決めてない
ですよね、うん、いやだから月1が2週間に1分になったりとか、
ゴローズさんってさ、うん、割とさきっちりして、
きっちりしてますね、
あのウォーキングをジョギングだっけを朝毎日することにしているとかさ、
何時にやったりとか、うん、そのランニング用のシューズを
結構なんかフックランニングマンだよね、うん、うん、まあ、そういうなんかなんていうの、こう規則正しいことできる人尊敬しますね。
い
や、もうま
あすごい、あの計画性があっていいことだと思いますけど、うん
ね、
僕は基本的に深爪男なんで、ね、白いのが目立ってきたらもうすぐやりますね、
あの白い伸びた部分がね、
そうそうそうそう、うん、あの爪に白い部分があるともうその白いものを全部なくす勢いで切ってますね、うん、幸いあの巻き爪とかにはなってないんで、
私はタイピングしてて爪の先がキーボードに当たるようになってきたらもう、うん、切る、
僕もだからそれが気になる。あとあのまあギターを昔趣味でやってたんで、
うん、
そのギターを押さえるとき爪邪魔なんですよ、
うん、
あの弦を押さえるとき、うん、爪があの引っかかって押せないので、うん、押さえられないんで、うん、だからそれもあってずっと深爪ですね、これ、
まあ、深爪の方がいいんじゃない、爪伸びてる男の人本当にモテないんだろうなと思っちゃうもん私。
あとなんかシンプルにその爪の間の細菌のたまり具合ってすごいみたいですからね、
うん
うん、そういう意味でもなんか清潔感はあった方がいいのかなとは思ってますけど、うん、あと爪のなんか割と健康のバロメーターって言ったりします
ね。ああいうね、なんかあの色がどうとかね、うんうん、そのあまり白くなってるとか、あと白い筋が入ってるととかね、うん、あとこの縦にこう溝っていうかあるじゃないですか、溝というか
なるんですよ
バリバリ、これがね不健康らしいね、うんうん、本当にツルツルじゃないとダメらしい、
マジでなるんですよ、特に
親指も、私もなるわこれ、うんうん、
ここの縦の
筋、縦の線
なんなら、うん、爪に気泡できたことあります、
やばくない、死ぬの、うん、やばいね、
その時確かにストレスとかもすごかったし、うん、その体調的にもあんまり良くはなかったんですけど、うん、そのなんか気泡ができて固めの気泡なんで、
う
ん、
え出せんの、
いやいや、あの気泡って言ってもそのなんて言うんでしょうね、だから水ぶくれみたいな感じですよ、
あ、
うん、のその白くちょっと盛り上がって穴みたいなのができてるので、うん、削ったりとかしてます、
え、やだ、針とか刺してみてよ、
いやいや、だから別に中にその何、体液とか入ってるわけじゃないんで、
違うの、ピャーとか出てくるんじゃないの、
違います
よ、怖いよ本当に、グリムリンだよ、
言ってることが怖いよ、
いやいや、
うん、だからその白い筋が入ったりとかした時は、うん、削れるぐらいになってたりとかするんで、
うん、
今もそんなに良くはないですね、
でもね本当にね、なんかね、あのスバル君の現場の千葉さんのこととか思い出すと、うん、やっぱね足腰がめっちゃ丈夫で、うん、っていうのって本当に役者としても大事なんだなって思う、
いやいやそうだと思いますよ、
うんうん、なんか今思うとやっぱ私たちダメすぎるなって思う、意識低いよなって思う、うんうん、
だと思います、千葉さんとか本当にだからあれだけ活動的なのも、
うん、
あのハンググライダーにね、
うん、
あのスカイダイビングとか行ったりとかするのも、うん、まあ、やっぱりそういうその健康上の部分もあったりするし、でちょこちょこ、おっしゃってるのが、うん、その歯の治療に行ったとか、うん、あの体整体師に直してもらったとかって、うん、やっぱその体のケアに対する意識が高いんだなっていうふうに思いますよね、
う
ん、
そうだからもう頑張って歩くようにしようと思って、うん、もう私もコミケ以降まだ治ってないですからね、完全にはこの、あの股関節の痛み
長いですね、
うんうん、だからなるべく歩かないようにしてるけど、歩かないようにしてればしてたで急に歩いた時にどうなんだみたいな恐怖もあって、
まあまあまあ、いやだから それはあれですよ、足ひねった時と一緒で、
うん、
その治るまでは治療に専念して治ったら筋肉をつけるっていう風にシフトしていかないといけないんで、
塗り薬をね、うん、1日1回ぐらい、ね、
あれですよね、炎症を抑えるね、消炎薬とか作る、うん、消炎剤とか使ってらっしゃるんですよね、
まあとにかくね、老いとはね、うん、あの皆さん聞いていらっしゃる方で若い方も中にはいるかもしれないですけど、うん、本当に平等にやってくるからマジで、
いやまあまあ、でもどうだろうな、俺正直 そのやっぱりそれ日々運動してたりとか、うん、その毎日その活発的に動いてたりする人って、うん、やっぱ長生きする傾向にあると思いますし、
いや長生きかどうかは関係ないね。だってうちのばあちゃんタバコあんだけ吸っててめちゃ不摂生で全く運動してなくてほとんどガリガリと骨と皮の状態で101まで来たからね。
寝たきりでした？
寝たきりじゃないよ、全然歩いてたよ。
だからそれですよ
そうかな、
うん、だからやっぱ動いてるかどうかって大事なんだと思うんですよ、うん、
寝たきりなんて人いないね、うちの家系に、
うん、いやだからその、うん、動いてったら、まあ、やっぱり長生きはするんだろうなとは思いますよね、
うんうん、
だまあ健康本当に体資本なんでね、もう いろいろ、まあ、そんなに重篤なことにはなったことはないですけど、まあ、吉川さんもそのぎっくり腰とかね、
うん
うん、にしかりそのやっぱ体にこう支障が出るとやっぱ活動も、ね、うん、活発にできなくなりますから、
うんうんうん、
もうこの世界に足踏み入れた以上もう抜け出して、うん、今からサラリーマンなんてのは無理だと思うんで僕は。
まあどうかなでももし本当に和風拠点潰れたらやるしかない。
いやいやだからアルバイトはするとは思いますよ、うん、でもサラリーマン就職とかだと多分無理なんで、
うん
うん、だからまあ、ね、できる限りはやっていきたいと思いますから、うん、それを、ね、あの発信するためにも体はしっかりとあの少なくとも意識しながら、ね、生活していきたいなと思います、
うん、はい頑張ります、
はい。信号が赤、電車が遅延、犬が吠えてくる、おみくじに見放される、家出て5分で雨が降る、人生ハードモード通り越してナイトメアか。曲芸気味シェルター、よしみくえです。
ラジオネーム、シェリーさん。
お、さっき送ってくれる、嬉しい、ありがとう。
吉川かなさん、吉野一平さん、スタッフの皆さん、曲芸さん、
あ、
曲芸さん、いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
私が小学4年頃の出来事です。男子2人がキャッチボールをしている横を通らざるを得ないことがあり、歩いていたところ、なんとその野球ボールが私のところへ向かってきて私の鼻を直撃しました。かわいそうだね、
漫画みたいなことです、うん、
あまりの痛さと当然鼻血も出た驚きで泣いていたら、そんなとこ歩いてるから悪いと言われ、家がすぐ近くだったこともあり直行しました。
あ、
お家にね帰ったんだね。
なるほどね。
今でもその影響で鼻筋が歪んでおり、
うん、
鼻筋矯正のつもりで時々思い出した時に親指で押さえてることがありますが、
うん、
本格的な矯正ができてないまま今に至ります、
うん、
鼻筋矯正したいですと、
うんうん、
初中も残暑もかなり酷暑ですが、睡眠時間をしっかりと確保などお体ご自愛しながらお互い夏を乗り切りましょうと、ね、
ありがとうございます。
でもこういうなんかちっちゃい頃の、なんていう の、 あの思わぬ大怪我みたいなやつで後々まで残っちゃってるっていうのあるんだよね。私も、ね、この溝あるじゃん、人差し指のこの溝、この丸いやつ、半円形の、これ鰹節削りで指まで
いった
指までいった時のやつがこれ未だに残ってるからね、4歳ぐらいの時。
いや、いた、
うん、
アホ何してんの。
あとね、
もう分かんない、シェリーさんもシェリーさんで、うん、そのなんかね、その危険なところでやってるその少年たちも悪かったのかもしれないし、
うんうん、
あのもう本当にその通らざるをどうしても通らざるを得ないんだったらね、一回通るから止めてって言った方が良かった
の。話しかけるわけないじゃん、そんなガキに。
いやいや、だからいけないかもしれないけど、
ガキンチョに。
いやいや、小学校3年生なのよ、
え
シェリーさんも
ガキンチョに、うんうん、ね、大人が、
うん、ガキンチョ同士なんだから。シェリーさん3年生、4年生って書いてあるでしょ。
シェリーさん子供だった、
小学校4年生。
あ、そうじゃあもう仲間だよ
だから声かけられ、うん、まあもう恥ずかしくて声かけられなかったかも分かんないんですけどね、
うん、ね、引っ込み思案の女の子だった可能性あるよ、
うん、いや全然あると思いますよ、うんうん、だからまあ、 あの声かければ回避できたのかもしれないですよ、分かんないですよ。俺のその弟なんかは、
うん、
もう、まあ、渡れると思ったんだろうな、その、ブランコあるじゃないですか、うん、ブランコが2つあるじゃないですか、大体2つあるじゃないですか、うん、そこの間を通ろうとして、
うん、
後ろ側の間を通ろうとして、うんうん、ブランコに顔面直撃、その漕いでるところの間を縫おうとして直撃してましたから、顔面。
いや、なんか私でもちっちゃい頃そういう遊具とか子供の遊びとかで意外とそういうなんかブランコから落ちたこと、めちゃめちゃ漕いで落ちたみたいなことはあるんだけど、それ以外とかだとあんまりないんだよなと思って、その家で、あの一人でいることとかが多くて、でそれでめちゃくちゃしてて、
いや、だからあれですよ、
火の扱いとか、
屋根から飛び降りてゴシャゴシャ、
そうそう、屋根から飛び降りたのもそうだし、屋根から飛び降りたってだけ言うと本当にその瞬間行かれちゃったのかなって思うかもしれないけど、
だから屋根から飛び降りてゴシャゴシャになったんでしょ。
ゴシャゴシャになったけど、あれは違うのよ屋根の上で本読んでたのよ。
だからもうダメじゃん。
何がそしたらなんか、声かけられたのかな、カナ、ちゃんみたいな、 で、わーとか言って こんな感じ、両手で手振ったりとかしてて、そしたらプラって足がなって、あーって落ちたら、下で家庭用のプールやってたの。めっちゃ助かった。バシャわーって。すごいよね。なんかピタゴラスイッチみたいだった。
だから僕だ、まあ多分一生もの傷といえば、うん、その家の鍵が閉まってて入れなくて、
ね、それ、
うん、そうで2階から入ろうとして滑って、うん、あれなんですよ、そのメーターあるじゃないですか、うん、あの水道系メーターとか、
うん、
あれの壁に貼ってあるその水道系メーターに乗って、
うん、
窓から入ろうとして、うん、で、まあ、体重を支えきれなくて、そのメーターが、うん、で外れて、うん、釘がむき出しになってるところに、うん、こう自分のこの表の部分をザー切ったみたいな、うん、刀傷みたいなことになってますけど、
うん
うん、これは多分もう一生消えないと思
います。 どっちがバカなんだよ、この鰹節削りとさ。ギリそっちでしょ。私は子供のすることだからね。
俺かな。
そうだよ絶対。私はだって4歳3歳ぐらいなんだからな、
うんうんうんうん、
でも私は今思うと、その時に指のサイズ考えると、よく指ごと落ちなかったなとは思う。
うん、
かつお節削りって結構こんくらいあるから、
入った部分がね、
うん、うん、そうそうそう、よかったよな。あれおばあちゃんがびっくりしてたもん、久子ばあちゃんの方
は。そりゃそう
よ。え、何やってんのあんた。
うん、でも当時の音声再現しなくていいから。うん、でもまあいろいろありましたよね、その、うん、電の子とか の、 その図工の時間に指切っちゃった人もいたし、
うん、怖いんだけど、
うん、あとはミシンにね、針に指
切っちゃった人とかもいたし。やめて、だから嫌いなのミシン、私一生触んない。今の話聞いて余計嫌になった。
でもあの最近の和風曲芸 の、
うん、
あの何ね、値段、違う、あのお金を入れるところを隠すため の、 あの布のやつ、うん、あれミシン製ですよ
らしいね、作ったんでしょ。信じらんない。よくお、なんか男で一つで布買ってきてミシンで夜鍋して作った。チクチクチクチクウィンガンガンガンガンとかってやったんだ、ラオ やったんでしょうけど。
やりましたやりました、うん、あの100均で、
あの鶴の恩返し並みに私はその姿を見てはいないんですけど。見たら、うん、あの鶴かなんか、鶴じゃない、
仮に、うん、
タヌキになってる、
仮に見られる環境であったとしても、うん、鍵かけて入らせないですから。
なんで
よ、うるさいから。
うるさくねえ、
多分危ないよ、そこやったら怪我するよみたいな感じのことを横から絶対言ってくるんで。
だってそれは心配のあれじゃん。
いやいや、うるさいのよ、
心配の末じゃん。
末、
あー曲がってるとか言うと思う、
うんうん、マジうるせえんで。
それは言わせてもらう。
あのポスターとかもね、反対とかしてる時、坂曲がってるよみたいな、
左がちょっと上から、あーもうちょっとストップ。
ストップじゃねえんだよ、うるせえな。
そういうことやるんでね、私は。
口だけ出してくんの。
違うよ、ちゃんと私は指示をしている。
うん、でこっちが指示出したら文句はやめてって言
う。そうだよ、指示出したら、ああうるせえ、やる気なくなったと思って。
やるな、やるな、
やる気そぐわこいつ。
いやだから言ってるじゃないですか、うん、文句があるならやらないでくださいって。
あの、言われた時に私の気持ち考えたことある。
知るか。
なんだこいつと思ってるよ。いつか後頭部殴ってやるって。
だから言ったじゃないですか、あの売り物の時にそれよれた状態に渡されたら嫌ですよね。嫌です、
うん、カカカカカじゃないね。、
うん、まあでもね、高級がね、顔面に当たるのはめちゃくちゃ痛いでしょうから。
高級、まあ高級だろうね、鼻が歪んだってことは。
そうそうそう、軟球軟式じゃないと思うんで、
うん、
うん、いや痛かったですね本当に。鼻折れなくてよかったですよ。
まあよかったね、うんうん、まあ、鼻はね、あの柔らかいから折れるっていうのはよほどのことがないとだろうけど、うん、まあでも歪むの嫌だよね、うん、女の子なのにね。
そうですね、うん、しかもあのそんなとこ歩いてるから悪いとかっていうのはね、
まあその時期の男の子が言いそうではある、
うん
うんうん、
素直に謝ればいいのに。
いやでもそんな男、そんな素直に謝る子いたら、
うん、
マジで神モテするよ。その時期にその謝り方できたら。
いやでもごめんって言いません？
ごめん、目に入ってなかった、痛くない、病院行こうか。
え、何すかしてんな。
え。そんなことを言う男の子がいたら、うん、マジであの当時の神木隆之介くんと同じぐらいモテてると思う。
そんなわけあるか。
マジで。
普通は心配するでしょ。
いやしないね、うん、あれくらいの男の子ってマジで自分らが楽しいかどうかしか考えてない。
吉川さんの地域限定じゃないそれ。大丈夫。
泥系だか軽泥だかやってさ、
うん、
で私いつも泥にされてさ。
違うです。じゃんけんで負けてるからですよ、それは。
そうなの、うん、まあ、もう覚えてないんだけど、なんか泥のこと
絶対ドロー系でじゃんけんやってて、で、多分普通に
なんかムカついてさ、うん、で、なんかもう
警察がやりたかったんですね。
そう、
捕まえる側がやりたかった、
ね、私はヒーローだからね。
でも捕まえる側でやったとしても、だってまっすぐなんだ、曲がりながら走れないんだから。
いやいや、走れるよ。だって団地でやってたんだもん。隠れるところはいっぱいあって、泥棒がいっぱい隠れて、私も隠れてそういうちっちゃい頃の遊びはまあまあな、やったはやったけど、大きい怪我につながることは本当なかったな私、
うんうん、よかったです。だってあの、
その代わり、その代わりよ、うん、食器とか、うん、あのオーブントースターとか、うん、そういうものですごいいろいろ怪我してた、う
ん、
家の中の急な階段でダダダダダーって全部落ちるとか。
弟が結構それ系で怪我してましたね、
うん、
あの割り箸でその銃とか作ったりとかするときに、
うん、あれね、
そう削ってて、うん、こうカッターナイフの、
あーやめてほしい
削りの先に手押さえる手を置い
て、バカかよ弟。
そうそう、だから僕もその時バカかよって言いましたけどでそのなんだ加減が、うん、引っかかったのが急に引っ張られて、うん、手切っちゃったみたいな感じのことはまあよくやってましたね、弟もね。
いや本当に皆さんね、うん、子供の頃のそういう、まあ、これも怖い話の一種にはなるとは思うんですけどね。
まあそうですね。
というわけでね、やってまいりました、曲芸気味シェルター664ということで、
はい
ね、本当に666回近づいてきてますよ。コミケも終わって無事、
うん、お疲れ様でした。
はい、であの時にもなんか怖い話がどうのこうのとかってなんか言ってくださった方いたような気がするんですけど、
はい、
あの有明の現場でね、
あ、うん、あの駆けつけてくださった方が怖い話も送りますよって言ってくれましたけどね、うん、まだまだ募集してますので、ぜひとも送ってほしいです。
怖い話 であの全編できれば、うん、そのやりたいので、
うん、
そう何かあればね送ってください。
ぜひともよろしくお願いします。
なんかお釣り返ってこなかったとか、
あ
お釣り返ってこなかったみたいな、それも怖い話だから怖いじゃん。
まあまあまあまあ、
うん、それで気づかない店員さん、今はキャッシュレスだからあんまないか、キャッシュレスっていうかあの自動レジみたいなやつだからあんまないかもしれないけど、
うん、
うん、いや私は本当に自分一怖い話、富士屋のパラソルチョコレート取ろうとしたらおばさんに見つかったことですからね。
それはそっちが悪いですよどう考えても
めっちゃ怖かったよ、
うんうん、そりゃそうだ、怒られて叱るべきなんだ。
かなちゃん手出しなさい。出さない、
出せよ
だってパラソルチョコレート持ってるもん後ろでね、うん、そういうこともありましたけど、
うんうんうん、なあ、うん、まあでも怒られた思い出とかはね、うん、結構深く刻まれてると思うので、
うん
うん、まあ実際に怖かった話とか、まあそんなこと言い出したらね、僕前も言いましたけれども、小学生の時の、機械体操の、うん、授業の時に頭から、うん、前中の練習をみんなでしてて頭から僕だけ落ちちゃって、うん、呼吸ができなくなっちゃったっていう、
あーであるんだよね、ここら辺打ったりとか、うん、すると、どうなるんだっけ、吸うことしかできないのかな、
そうそうそう、うまくその吸って吐いてがうまくできない、落ち着けなく、うん、怒ってしまった状況に対してびっくりしてることが多いんですけど、
うん、
でうまく正常に呼吸ができないので、うん、まあそれよりも危険だったのが、まあ柔らかいマットであるとはいえ、うん、首から頭から落ちてますから、うん、その頸椎に損傷がないかどうかの方が、うん、心配だったとは思うんですけど、うん、まあ幸いそこに傷はなく
て、それでなんか性格とか考え方とか変わったんじゃないの、だからめちゃめちゃな鬼真面目になったんじゃないの、
最初から
鬼真面目だったの、
はい、
へえ。嫌な答え鬼真面目
っていうようなことがあったりとかね、うん、まあ、いろいろとあると思いますので、うん、ご自身が体験したエピソードでも、まあ、人から聞いた話の場合はその人に問題がないかどうか、その、
はい、
人のねエピソード話しても大丈夫かどうかっていうのは確認取った上でですね、
うん、
投稿していただければなって思いますので、
うん、はい、
まあ、物にもよりますよ本当に、うんうん、 通に掲載されてる怖い話を自分の話のように言っちゃったらまずい。
あ、それはやめて。あのパクリはやめてね、うんうん、
だからそれはまずいので、うんうん、とかあと そこのそこに書いてある話が、うん、あの大丈夫かどうかっていうのはやっぱ確認は必要なんでね、
はい、
うん、まあ、うん、とりあえずあの皆さんの怖い話募集しております
ので、お待ちしてます。それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃまったのは閉店ガラガラ。